ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂が橋本市長にお話をお伺いいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初めの話題何でしょうか。
はい、まずは市政施行70周年の記念式典行われましたので、米倉さんにも司会をお願いしてありがとうございました。無事終了することができましたので、そのことに関して少しお話をさせていただきたいと思いますが、この記念式典では、これまで、この10年間の中でもですね、大変ご尽力をいただいた皆さんに感謝状を贈呈させていただいたり、あるいはこの10年と言わず70年の中でですね、記念映像を作らせていただいたり、あと私もちょっとドキドキしましたけれども、特撮監督の尾上監督とですね、記念対談ということで、普段はインタビューされる側でありますけれど、インタビューするっていうのはちょっと慣れなかったんですけれど、いろいろお話を伺うことができてですね、大変、有意義だったなというふうに思っています。
非常に尾上監督との対談、とてもこう市長が監督にお話を聞くという新鮮な感じもいたしましたが、ね、とってもこう内容の濃い凝縮された15分間でした。
そうですか、ありがとうございます。はい、この10年の中でですね、非常に須賀川市が大きく変化した一つが、やっぱりこの特撮の町としてですね、この特撮文化を保存継承するっていうさまざまな取り組みで、本当に私もこうなんていうんですかね、感じるのは、やっぱり須賀川市っていう知名度がですね、認知度が大変高まったなっていう感じがしてますし、それはやっぱり、特撮って英治監督のふるさとで、その特撮を文化としてさまざまな形でですね、保存継承し、またいろんな取り組みをしてるっていうことがですね、かなり市外の方にも伝わってるんだなっていうことを最近よく実感します。
世界的にそのアニメとか特撮がブームでかなり注目されているというのもありますよね。
そうですね、このコロナ禍でですね、行動制限があったり、なかなかこう本市を訪れていただく機会っていうのも、以前はなかなか難しかったのかもしれませんけど、コロナの行動制限が解除されて、ある意味こう、日常的にですね、本市を訪れる方々が街中を見ていても、特にウルトラマンとか怪獣のモニュメント、あるいはこの市役所のウルトラの父の像の前なんかでも、いろいろな方がですね、写真を撮られている姿が本当によく見られる状況になってきたので、そういう意味ではいろんな方が訪れていただいているなという感じをですね、しますね。
住んでいる我々もすごく可能性を感じているっていうか、住んでいてワクワクするのがすごく嬉しいですね。
そうですね、私は単にその特撮のいろんな資料をですね、保存したり継承したりっていうだけじゃなくて、そこからこうやっぱりこう人を育てていくっていうかですね、そういうものが重要なんだ、大切なんだっていうことを理解できる人たちをですね、より多くしていくことで、どちらかというと、単に誘客を目的にというよりは、それを文化としていくことで100年200年続いていくものだっていうふうに確信をしているので、例えば俳句文化であったり松明明のようなですね、伝統文化と同じようにですね、須賀川を支える文化になってもらいたいなと思います。
はい、この式典の映像ですとか監督との対談、記念動画などは須賀川市の YouTube にアップされておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、次の話題は何でしょう。
はい、次はですね、第2弾になりました、夢を叶えるノート、これについてお話ししたいと思いますが、これは市内のさまざまな仕事を知ることでですね、地域への愛着を持ちながら住み続けたり、あるいは進学のためにですね、本州を離れる若い方々の将来的な U ターンにつなげたいということを目的に、中学生にですね、市内の事業所などを訪問していただいて取材していただいたものをまとめたノートになります。
これ第2弾ということでね、 こう中を見てみますと、さまざまな職業の方がお話をしていただいて、やはりこのそれぞれの職業の方が誇りを持ってやっているっていうのが伝わってきます。
そうですね、中学生含めて中学生高校生、皆さんはいろんな夢を持っているだろうと思いますし、その夢がですね、例えば地元須賀川では叶わないと考えている人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、でも夢を叶えるためにですね、地元で頑張っているその方々の姿を目の当たりにすることで、自分にもこれができるかもしれないというふうに思っていただけることはですね、将来的に須賀川の街づくりには本当に大事なことだなと思ってますんで、ぜひこの叶える夢を叶えるノートをですね、学校等でも活用していただいて、シビックプライドの醸成につなげていきたいと思います。
今度は司会者も乗せてもらってください。
え
フリーランスもミュージシャンも
一緒にね乗りましょう。
じゃあ
乗りましょうって
第3弾を期待して
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では次の話題お願いします。
はい、いよいよこう4月になってですね、入学式の季節になりました。今年はですね、小学生が579人、そして中学1年生が629人ということで、入学することになりましたので、新入学児童生徒をですね、温かく地域の皆さんも見守っていただければと思います。
まあ、少子化と言われますけれども、少ない人数で密な関係というものもまた生まれるかもしれないし、
そうですね、やっぱり学校生活っていうものが、子どもたちを大きく成長させていきますし、新しい友達との出会いであったりですね、関係を築くことができることで、やっぱり大きく成長する姿をこう周囲もですね、見守っていくことで、やっぱり町の成長にもつながっていくだろうなと思ってます。
はい、学校に入学、新しい生活が始まりますと、親御さんも心配な面が増えてきますよね。
そうですね、子どもさんはいろんな戸惑いを覚えたり、あるいはそれに伴って保護者の皆さんもですね、いろんな悩みを感じたりということもあるかと思いますので、4月からですね、子ども家庭センターというものもオープンしておりますので、いろんな相談にもお答えできる体制を整えていますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい、市長は西袋第一小学校にご入学された。
そうです、私の母校ですけれど、今でこそですね、今年は83人の子どもたち入学しますけど、私の頃は大変人数少なくてですね、本当にやっと一クラスになっている状態でしたので、そういう意味ではでもそういう中でもですね、やっぱりその時の友達っていうのは未だに還暦を迎えても友達ですし、仲のいい間柄ですから、多分いい思い出が作られるといいなと思いますね。
やっぱり僕も還暦です、迎えてですけど、昔の友達と会う機会がなんか増えるんですよね。
そうですね、思わずこう当時のあだ名で呼んだりしますけどね、もういいおじさんがそういう状況っていうのも不思議な絵に映るだろうなと思いながら楽しい時間過ごしますね。
はい、交通安全気をつけて、黄色い帽子しっかりかぶって、新しい生活楽しんでいただきたいと思いますね。
はい、そうですね。
以上でラジオ視聴室終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。